こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。森明彦による本書は、財務指標を単なる暗記対象ではなく、企業の収益力、資本構成、企業価値を読み解くための実務的な道具として整理するビジネス書である。著者は公認会計士としての専門性に加え、投資銀行業務や上場企業 CFO の経験を持つ財務実務家であり、その視点が内容の中心にある。対象は完全な初心者よりも、損益計算書や貸借対照表の基本は知っているが、ROE、財務レバレッジ、DCF といった指標のつながりを十分に説明できない読者である。ニュースピックセレクトの一冊として、経済ニュースや企業分析をより深く理解することを目的に、指標の定義、計算の考え方、経営判断への応用を比較的コンパクトに扱う。特徴は、数式の記憶よりもなぜその指標を見るのかという構造理解を重視する点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 ROE を株主資本の効率として理解する出発点。本書の重要な入り口は ROE である。 ROE は自己資本に対してどれだけ利益を生み出したかを示す指標であり、企業の収益性を株主資本の観点から測るために使われる。単に数値が高いか低いかを見るだけでは、経営の質を判断するには不十分である。なぜなら ROE は利益率、資産の使い方、資本構成の影響を受けるため、同じ高 ROE でも事業の稼ぐ力による場合と、負債を多く使った結果である場合があるからである。本書が中級者向けに有効なのは、 ROE を孤立した公式としてではなく、企業のビジネスモデルや財務政策と結びつけて捉えさせる点にある。経済ニュースで ROE 改善や資本効率という言葉が出てきたとき、読者は表面的な評価ではなく、利益の質、資産効率、資流依存度を分けて考える必要がある。この視点は、経営者の資本配分や投資家の企業評価を理解する基礎になる。次に、財務レバレッジを利益拡大とリスク増幅の両面から読む。財務レバレッジは、負債を利用して自己資本に対する利益率を高める仕組みを示す。本書では、貸借対照表の理解と関連付けながら、キリや社債などの負債が企業の収益性と安全性にどう影響するかを扱う。負債は資金調達手段として有効であり、事業から得られるリターンが調達コストを上回るなら、株主に帰属する利益を押し上げる。しかし同時に利息支払いと返済義務を固定的に発生させるため、売上や利益が落ち込んだ局面では損失や倒産リスクを増幅させる。したがって、財務レバレッジは高ければ良いという指標ではなく、事業の安定性、資産の換金性、キャッシュフローの見通しと合わせて評価する必要がある。本書の実務的な意義は、 ROE の上昇を好材料として単純に受け止めるのではなく、その裏側にある資本構成の変化を確認する習慣を読者に与える点である。さらに、 WACE を企業が超えるべき資本コストとして位置づける。本書が扱う WACC は、株主資本コストと負債コストを資本構成に応じて加重平均した概念である。これは企業が資金提供者から期待されている最低限のリターンを表すため、投資判断や企業価値評価の基準になる。事業が会計上の利益を出していても、そのリターンが WACC を下回れば、資本の提供者から見て価値を十分に生み出しているとは言えない。この考え方は、財務指標を会計利益の確認から経済的価値の判断へ広げる。特に実務では、新規事業、設備投資、M&A などの判断において、投資から得られる将来キャッシュフローが資本コストを上回るかどうかが重要になる。本書は WACC を難解な理論として切り離さず、貸借対照表、負債、株主資本、企業価値の議論と接続している点に意味がある。これにより読者は、資金調達のコストと事業リターンを同じ土俵で比較する発想を学べる。そして、DCF で企業価値を将来キャッシュフローから考える。企業価値の測り方として本書が取り上げる中心的な考え方の一つが、DCF は、企業が将来生み出すキャッシュフローを現在価値に割り引いて評価する方法であり、株価や会計上の利益だけでは見えにくい価値の源泉を考える枠組みである。ここで重要なのは、利益ではなくキャッシュフローを見る点である。会計利益は減価償却や会計処理の影響を受けるが、企業価値の評価では、実際に事業からどれだけ資金が生まれ、投資や債権者、株主への分配に使えるかが問われる。また将来の数値は不確実であるため、割引率や成長率の前提が評価結果に大きく影響する。本書の実用性は、 DCF を専門家だけの高度な計算技法としてではなく、企業価値は将来稼ぐ力とリスクの組み合わせで決まるという基本思想として示す点にある。これにより、読者はニュースで語られる企業価値や買収価格の妥当性をより構造的に考えられる。最後に、指標の暗記から経済ニュースを読む実務知へ移行する。本書の題名は覚え方を強調しているが、中心にあるのは語呂合わせ的な暗記ではなく、 指標同士の関係を理解することで忘れにくくする方法である。財務指標は ROE、財務レバレッジ、WAC 企業価値のように別々の用語として学ぶと、計算式だけが残り、実際のニュースや企業分析に使いにくい。しかし自己資本がどのように利益を生み、負債がリターンとリスクをどう変え、資本コストが投資判断の基準になり、将来キャッシュフローが企業価値につながると理解すれば、指標は一つの流れとして記憶される。これは実務家向けの財務教育として合理的である。財務情報を読む目的は、数字を正確に唱えることではなく、企業の意思決定や市場の評価を説明することだからである。本書は基礎知識を持つ読者に対し、個別指標の意味を経営判断、投資判断、ニュース理解へ接続する橋渡しを提供している。結論として、本書は財務算表の基礎を学んだ後に、企業財務の見方を一段深めたい読者に適している。特に、経済ニュースで改善資本効率財務レバレッジ、WS、企業価値といった言葉に触れるものの、それらがどのように結びついているのかを整理できていないビジネスパーソン、管理職、財務や経営企画の初学者、個人投資家に有用である。得られる実践的な利益は、財務指標を単独の数値として眺めるのではなく、収益性、資本構成、資本コスト、将来キャッシュフローという連続した論理で企業を読む力である。類書には会計用語や指標を網羅的に説明する入門書が多いが、本書は公認会計士、投資銀行、CFOという実務経験を背景に指標を企業価値や意思決定へつなげる点で差別化されている。一方で、完全な初心者には一定の前提知識が必要であり、簿記や財務諸表の基本から学ぶ本ではない。すでに基本を知る読者が数字を実務的な判断材料へ変えるための中級向けの橋渡しとして位置づけられる。ご支援いただける場合は、森明彦。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。